毎年思うのですが、12月になるのがとても早くて、もう1年過ぎてしまったのかと後悔ばかりです。あれもこれも片付けてと思うばかりで、毎年12月になるとうず高く積まれた衣類の山を見て、今年もできなかったと、もう何年も前から落ち込んでいる私がいます。皆さんも身の回りの一つでも良いから片付けることをお勧めします。それでは福士南部12月号をお届けします。表紙は障害児者父母の会と福士農園の方と高校生の皆さんが芋掘りをしている写真です。次は目次です。2ページハートハートグラウンドゴルフ大会、3ページ話し相手傾聴について学んでみませんか、4ページ手話教室を開催、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページから7ページ福祉カレンダー貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページハートハートグラウンドゴルフ大会が開催されました。11月2日土曜日、共和球場にて第23回ハートハートグラウンドゴルフ大会を開催しました。町内及び日高、田辺、西室郡内の作業所やグループチーム施設などから28チーム約170名がグラウンドゴルフを通じて交流を深めました。当日はとてもいい天気で、まさにスポーツ日和でした。ストラックアウトや輪投げのできるゲームコーナーもあり、参加者それぞれに楽しんでいました。また大会の運営には紀陽銀行、紀の国信用金庫、 JA 紀州、みなべ町スポーツ新推進員、民選委員児童院協議会、みなべ高校、みなべ中学校、みなべ町商工会青年部、みなべライオンズクラブの方々にボランティアとしてご協力いただきました。初めてボランティアに参加したみなべ中学校の生徒さんは、こんなにボランティアが楽しいとは知らなかったとの感想があり、本大会を盛り上げてくれました。結果です。継承は略します。団体の部1位南高梅の会の南高梅の会 A チーム、2位南高梅の会の南高梅の会 B チーム、3位 UI ホームのユッホーです。個人では1位は白浜コスモスの里酒井正明さん、2位は南高梅の会の坂口義弘さん、3位は白浜コスモスの里の片山さとみさんでした。次は年リンピックの報告です。みなべ町長寿クラブ連合会年リンピック地域文化伝承へ出展してきました。11月9日から11日まで第32回全国健康福祉祭和歌山大会地域文化伝承館が和歌山ビッグホエールにて開催され、みなべ町長寿クラブ連合会もブースを出展いたしました。3日間、梅止め、梅干しマラカス、墨絵の展示と体験コーナーを日替わりで設けました。体験のコーナーには毎日30人以上の方にお越しいただきました。またみなべ町野菜研究会の高田様より梅干しをご提供いただき、来場される皆様にお配りさせていただきました。3ページみなべ町令和元年度生活支援体制整備事業お話し相手傾聴の学習会、話し相手傾聴について学んでみませんか。この学習会では相手の話に耳を傾け、思いを受け止め、楽しく会話をする技術の一端を学びます。 学習会の内容は日々の生活の中や地域や施設などでボランティア活動などでも活かすことができます。講師は稲松誠さん、兵庫県対人援助研究所主創です。会場はふれあいセンタープララホール、日時は令和2年1月10日金曜日夜の7時から9時までです。受講料は無料となっています。対象は高齢者などと接する機会が多い方、話し相手傾聴に関心のある方、どなたでも参加できます。定員は50名となっております。申し込みは1月6日月曜日締め切りになります。お問い合わせはみなべ町社会福祉協議会ハート館担当榎本博士までです。講演会のお知らせです。みなべ町生活支援体制整備事業講演会を開催します。講師は落語家の桂しそ丸さんです。テーマは元気講演会、ずっとみなべ町で共に元気で暮らしたい。地元和歌山のおばちゃんこと桂しそ丸さんが笑い、健康、支え合い、助け合いをテーマに、これからの時代を自分らしく楽しく生きていく考え方をユーモアたっぷりの和歌山弁でお話ししてくれます。日時は令和2年ですが、あとは日程が調整中となっております。また決まりましたらお知らせさせていただきます。場所はふれあいセンタープララホールです。参加費は無料、定員は一般の方100名程度です。共催はみなべ町役場健康長寿課、みなべ町社会福祉協議会ので受けています。朗読担当は矢倉でした。
4ページ、柿のご寄付ありがとうございました。福祉農園では畑で作る作物以外にも様々な加工食品作りに取り組んでいます。今年も吊るし柿を作るにあたり、柿の方々よりご協力いただきました。心より感謝しております。ありがとうございました。西岩城出先広屋様、谷口大久保商会様、東本庄 中島浩二様、谷口大久保金一郎様、東本庄大野岩尾様、東本庄林康弘様、桐根下田義雄様、東本庄上野様。初級手話教室を開催、手話を楽しく学ぼう。10月2日水曜日から10月30日水曜日までの毎週水曜日全5回初級手話教室を開催しました。手話サークル日だまりのご協力を得て毎年開催しています。今年は7名の方が受講され、中には高校生の方もいらっしゃいました。手話の基本である指文字や挨拶、家族を表す手話なども学びました。最終日の終了式には指文字の読み取りも上手になり、簡単な表現ができるようになるなど、受講者の方々の手話の上達が見られました。受講者の方に修了証書を発行し、今後も引き続き手話サークルへの参加を呼びかけさせていただきました。手話サークル日だまり、時間毎週水曜日19時30分から21時、場所はみなべ公民館、会費は無料、初心者の方大歓迎です。一緒に楽しく手話を学びませんか。山下幸道さん、全国社会福祉協議会、社会福祉協議会、民間社会福祉団体功労表彰受賞されました。山下幸道さんが11月22日に開催された 全国社会福祉大会でこれまでの功績が称えられ、全国社会福祉協議会、社会福祉協議会、民間社会福祉団体功労表彰を受賞されました。山下さんには平成11年4月より旧みなべ町社会福祉協議会評議員として、平成28年4月からはみなべ町社会福祉協議会の理事として運営面などに尽力をいただいております。また民生委員、児童委員として地域で活動された経験も持ち、現在もさまざまな活動を行っておられます。おめでとうございました。5ページ、自宅でできるリハビリ、脳卒中後遺症編、失語症に対してのリハビリについての巻。11月号では失語症の症状について紹介させていただきましたが、今回は失語症に対してのリハビリについて紹介させていただきたいと思います。失語症に対してのリハビリでは、その重症度によって方法が異なりますが、比較的軽症の人から重症の人まで行える方法を紹介したいと思います。この方法はリハビリする人とそれをお手伝いする人が必要です。用意するもの、絵カード6枚、文字カード、絵を文字にしたもの6枚。絵カードは何でもいいですが、リハビリする人が日常的によく見るもの、茶碗、箸、歯ブラシなどは難易度が下がり、日常的にあまり見ないものは難易度が上がります。1、お手伝いする人は絵コードを示し、例えば茶碗と言葉で言い、リハビリをする人に絵カードの中からそれを選んでもらいます。これを6枚全部行います。 2. お手伝いする人は絵カードと文字カードを示し、リハビリする人に同じものを選んでもらいます。これを6枚全部行います。 3. お手伝いする人は文字カードを読み、それに続いてリハビリする人も同じように言います。これを6枚全部行います。4、お手伝いする人は文字カードを示し、リハビリする人は声を出して読みます。これを6枚全部行います。5、最後にお手伝いする人は絵カードを示し、リハビリする人はそれが何かを言葉で言います。これを6枚全部行います。このリハビリを行うときの注意点、本人が行えるものを絵カードで行い、少しずつ難易度を上げていくようにしましょう。難易度の調整が難しいですが、動物が好きな人は絵カードを動物にすると難易度が下がりますし、果物が好きな人は絵カードを果物にすると難易度が下がります。必ず1から5まで行える絵カードを使用するようにしましょう。リハビリをする人が行えない難しい絵カードを使用すると、リハビリの効果が出ないだけでなく、かえって悪化してしまうこともあるので注意しましょう。次回は脳卒中後遺症編の嚥下および高温障害の症状についての巻ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也、郡山市へ梅を届けました。令和元年台風19号により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。本会では令和元年台風19号の支援として、福島県郡山市 社会福祉協議会へ梅干しを送りました。梅干しは紀州梅干し生産者協議会紀州みなべ梅干し協同組合からご提供いただき、合わせて1500個分個包装を送りました。郡山市ではニーズ把握のための個別訪問時または避難所で配布される予定です。これまで郡山市では延べ3600名以上のボランティアの協力がありました。今後12月2日月曜日より災害ボランティアセンターから生活ボランティアセンターへ移行され、生活再建に向けた相談や経済的な不安への相談に対応していきつつ、まだボランティアを必要とされている方への支援も行われます。郡山市社協から郡山市へ手渡される梅の写真が載ってます。6ページ貸出し福祉用具在庫状況。ハート館令和元年11月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド0、車椅子10、ふれあいセンター車椅子4、エアーマット12、体位交換マット3、杖5、松葉杖8、ポータブルトイレ4、シャワーチェア3、吸引器1。貸出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドベビーシート在庫状況。チャイルドシート0歳から4歳対応4、ベビーシート0歳から1歳対応1つ。貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和元年10月末現在、みなべ町人口12614人、マイナス5、65歳以上の高齢者4017人、プラス10、高齢化率 31.8%、 プラスマイナス0、ボランティア保険加入者数466人プラス129人。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料基本プラン天才プラン A プラン350円500円 B プラン510円710円、天才プランは地域噴火津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先、ハート館千葉447番地に事務所ヘルパーケアマネージャー、電話72-5611、ファックス72-5610、訪問看護ステーション電話72-1377、ファックス72-5610、悠遊館羽田1444-1、電話72-5900、ファックス72-5901。みなべ川支所ふれあいセンター内、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話74-3069、ファックス74-8013。7ページ福祉カレンダー2019年12月年末年始の休みについて、ハート館12月31日火曜日から1月3日金曜日、ふれあいセンター12月31日火曜日から1月3日金曜日、悠遊館12月31日火曜日から1月3日金曜日。ホームページで社協の活動がわかります。社協だよりや社協ホームページに関するご感想やご意見、地域の福祉情報などをお寄せください。 暮らし何でも相談メールでも受付中。12月10日オレンジの日、13時30分から15時までふれあいセンターです。配食サービス、ボランティア、3日、6日、10日、17、20日、24、27、悠遊館、4日、5日、9日、11、12、16、18、19、23、25、26、30、2時、7日、14日、21、28。8ページ、12月福祉トピックス、お知らせ、貸し出し用福祉用具の運搬費用が変更されます。この度、増加に伴い、福祉用具の運搬時にかかる費用が、12月1日より、下記の通り変更となります。ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。高木清川以外、高木清川、一般世帯2000円が2200円になります。2300円は2500円になります。生活保護世帯1000円が1100円です。1150円が1250円になります。原則として貸し出し用具・福祉用具の搬入搬出は申請者のご家族で行ってください。今月の福祉キーワード、報告、外出支援福祉有償運送講習会を開催しました。10月26日土曜日、ふれあいセンター内2階ボランティアステーションにて講習会を実施し、6名が資格を取得しました。講習を受けている用紙の写真が掲載されています。善意銀行だより、令和元年10月1日から31日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、おしね中西久夫様、東吉田中圭一様、千里浜中隆様、筋関本大龍様、北道小西俊弘様、羽田岡崎隆久様、三枚返し土井柿本初美様。暖かな日が続いてたのに急に寒くなってきましたね。体調に気をつけて風邪をひかないようにしたいものです。朗読担当、山本陽子。
どうも。
はい、ありがとう。